ハニーサウンドカフェ3時10分を回りました。さて昨日が、今月に入って第1月曜日で認知症の誤解されやすい情報を福井達彦先生に紐解いていただきました。その次の日が介護のお話ということで、今日も先月に引き続きまして、春空の代表の多田さんお電話出ていただいてます。お話を伺っていきたいと思います。多田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてスタジオには、男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表の北村さんもいらっしゃいますから、ご一緒によろしくお願いします。後ほどこのいろいろの介護のお話なども振り返っていきたいと思いますが、まずは多田さん、今ご主人はどのようにされていらっしゃいますか？
今はもう5年前から、はい、入院はしているので、そのまま引き続き、はい、入院生活を送っています。
あ、そうですか。はい、ご主人は若年性 の、 アルツハイマー型認知症ということで、今ずっと治療もされていらっしゃるということですけども、そこに至るまでのご苦労談が、あったということでこの春空も作られた経緯もあるということですが、はい、入院中ということは今はもうなかなかお出会いすることできないですね。
そうですね、やはりコロナなので、ちょっとあと、岡山もずっと緊急事態宣言の方が長くありましたので、
はい、でね、
まだ、はい、面会の方はできてない状態ですね。
で昨日 の、 福井達彦先生はやっぱり認知症だけではなくて、年を重ねていくと人との出会いが一番大事で、特に認知症の方は人と人との間で話をするのが一番もうお薬になりますよってお話もあったんですが、1年間お出会いできなかったらなかなかどうでしょう、状態いかがでした？
そうですね、確かに身体機能的にもちょっといろいろあってこう落ちてきてはいるんですけれど、はい、ただ途中で何ですかね、精神科の方の入院なので、
はい、
会議とかがあって入院が適しているかどうかとか、その時に一回ちょっと会えたんですよ。
で、そうなんですか。
はい、でその時にこう私もその長いこと会ってないので、忘れられてしまってるんじゃないかなとか、いろんなこう不安を持ってたんですけど、
そうですよね。
でもやっぱりこう視線が合うと、言葉は出さなくてもポロポロ涙こぼして、嬉しそうな顔をしながら、手をつなぐとか、私も体に触れるとか、本当はダメなのかもしれないんですけど、その時はこう病院側も配慮してくださって、ゆっくり面会してくださっていいですよって言われて、ゆっくりって言っても15分なんですけど、ちょっと席を外してくださって、でその時にはもう本当にことお互いあんまりこう私も言葉が出なくて、2人してポロポロ涙を流しながらこう手をこうつないで撫でてっていう感じで過ごしてましたね。
でも一番通い合う時間でした ね、
そうですね。だから全然わからないことはない、
そうですね、これはいつも一番誤解されてることですよね。
もう目つきがこう顔つきも優しくなるし、はい、目元も優しくなるし、やっぱり病院の先生やスタッフの方たちを見る表情とやっぱり違うなっていうのは見ていて私もすごく思うし、スタッフの方たちもやっぱりこう表情が違いますよねとか、いい顔笑顔されますよねっていうのを言ってくださるので、なんかすごくやっぱりそこは確信できたとは思いました。
そうなんですね、はい、すごく安心されたんでしょうね、奥様にね、はい、久々に、はい、どのぐらいぶりですか、会われたのは。
いやでも、1年まではいかないですけど、もう9ヶ月、10ヶ月ぐらいぶりだったと思いますね。
そうですか。それはね、覚えてくださってるかなっていう不安はね、きっとおありだったと思いますね。ただ、入院されたのが、どのぐらい前になりますか？
入院したのは夫が51歳の時、51歳になる前ですね、の時に入院になったので、
そのいきさつ、もしご一緒にいらしたのに入院の方になったという流れはどんな ことがあって入院されたということでしょうか。
まあ確かにその診断が下りて介護保険、まあうちはあの介護保険に申請したら、まあ、いきなり要介護3だったんですね。
はいはい。
でやっぱりいろんなサービスのところに当たったり、うん、いろいろしたんですけど、やっぱりこう若年性であること、
はい、
でこう あんまりその見たことがないとか、
はい、
対応が難しいなみたいなことで言われたりですね、あとあのやっぱこうその当時もこういろいろ歩けたり体も動けたりするので、うんうん、個別対応がすごく難しい、あのうちはこう人数がギリギリなので、ちょっとそこが難しくてとか、
うん
うん、あの高齢者の方ばかりいるので、ちょっとそこにお若い人が入ると話も合わないし、ご主人がかわいそうじゃないですかみたいなこととかいろいろ言われて、あのサービスが利用できなかったんですね。
そうなんですね。
でその時に、まあ、あの当時私が働いていた、あの法人の関係の小規模多機能の、はい、にあの朝仕事に行くときに、私が疲れを連れて行って、仕事が終わると迎えに行くっていう形を取ってたんですけど、
はい、
うん、あのやはりどうですかね、そこでもその仕事を行く仕事の掃除とか、なんか役割を持たせていただきたいっていうことでしてはいたんですけど、なかなかできないことから、あのやっぱりこうポツンとしちゃうことが増えてくると、あの本人行きたくない。
そうですね。
あのどうしてその高齢者ばかりのところに行かないといけないのかとか、あのあと自分は本当にこう役に立たなくなったなんとか、何年だとか、ま、あの迷惑をかけるから、あの生きてても意味がないみたいなことで、まあ、自殺祈祷を繰り返したり、私たち家族にその何ですかね、あの車でね送ってる時、こう車から飛び降りようとしたりとか、まあ、いろんなことがあったり、あのもうこう家族にまあ迷惑をかけるから、なんか死にたいから殺してほしいみたいな感じのことをこうよく言うようになったんですよ。
そうなんですね。
でもその中でこう私と息子たちとこう介護をしていくうちに、まあいろいろこういろんなことが出来事があって、こうみんないっぱいいっぱいになってしまって、その夫の辛い気持ちも分かるし、あの私もどうすることが本当にいいか分からなくなってしまって、夫の言うようにあのこう楽にさせてあげた方がいいのかなとか、でもあのなんていうんですかね、それをするなら私なのかなとか、あとその極めつけなんか、ね、こう本人がこうどのように感情を持っていっていいか分からなくて、まあまあこう物に当たったりとか、いろいろするときにその子供がお父さんちょっとそこやめてってこう手を、
あの、
こう
椅子
をね振り上げてこう投げようとしたところをこう手で押さえたときにですね、やっぱりこう息子向こうの方が力があるので、その時にこう主人が膝折れして後ろに倒れてちょっと頭を打ったんですよ。で痛い痛いってこう言った時に、息子自体もその、殴るつもりとか手をかけるつもりではないけど、そうさしてしまったことにすごくこう罪悪感というか辛くて、あのたまらなくなっちゃったんですよね。でそれを見た時にもうみんな追い込まれてしまっているので、あのそこからこう私が常にこうなんか衝動で夫に手をかけてしまうんじゃないかっていうことが、なんかいつもこう頭の中にどっちまみれになって倒れてる夫がこう浮かんだり、こうなんかしててもこうすごく不安になって、あの 料理を作るにしても、うん、包丁を持つとなんか自分が何をするか分かんなくなっちゃうので、その息子にご飯を作る間そばにいて話しかけててとか、いろんなことをこうしてた時にやっぱりこのまま行くと良くないなっていうことで、本人は本当に不本意なんですけど、その一番疲れ切った家族や本人にとっていい、もう普段ベストの形でっていうことで、あの認知症の専門病院の方に入院したっていうのが元々のそのきっかけなんです。
そうなんですね。でも、はい、一言でそのいっぱいいっぱいだったっていうふうに表現される場合もありますけど、その中には今教えていただいたような、本当にご自分たちが相手を思ったり、そしてご本人がものすごくこう落ち込んでしまっている姿を見たりっていうこと の, 思いやるがゆえのこと の, 最悪の形もご自分の中でもしかしたらっていうので、そのブレーキのためにもわざわざ子どもさんにそばにいてもらってお料理するとかっていうのは、本当にこうやってお話をしていただいて初めて私たちも具体的なそのいっぱいいっぱいだっていうことがすごい伝わってきたんですけども、その流れとして不本意だったけれどもっておっしゃった入院っていう動きには、それだけの大きなハードルがあったんですね。
まあ、本当にね、本人は入院もしたくないだろうし、でもどうしていいかわからないし、まあ、その当時子供もその次男は高校生で、長男はまあ他県 の, その大学に行ってたけど、その診断がついた時にこのままじゃいけないっていうことで大学辞めて帰ってきてくれてたんですけど、でもそれでもこういろいろうまくいかないこととかあったので、でもそのことでどうですかね、でも入院して終わりなわけじゃないし、
そうですね、そうですね、
子供たちも私たちもすごくこう申し訳なさでいっぱいいっぱいになってしまう、これがベストだとは思ってはいないので、なんかそこで十字架を背負うような感じで、それぞれがこう申し訳ないけどどうすることが一番いいんだろうっていうのを、まあ、常に考えてましたね。
それはお子さん方ともお話を割とされたんですか、それとももう個々に思いを、
その施設を探し、それま、そこに行くまでも、まあ、いろいろ施設とかの見学もしたんですよ。
はいはい、
でその時もやっぱり次男にはちょっとそこは具体的には伝えてなかったんですが、長男とは一緒に施設を見に回ったり、まあ、あと、経済的な問題ですね、正直なところ、
それも当然ついてきますね、はい、そうですね、
まだその家のローンもありますし、子どもの教育費とか生活費とか、そこでこう施設に入るとお金がこう他に使える制度がないじゃないです。ないわけで、その現実を見るとこう子どもたちも、まあ、僕たちが頑張ってすればいいんだったら、やっぱり生活ができないから僕らがお母さん協力するよとかいうようなことをこう言ってきた中の流れだったので、なんていうんですかね、まあ、そういった話はね、子どもたちともこれから先のこと、まあ、それは今もそうです、やっぱりそのどうするかっていうようなこと、どうするかっていうか、父さんお父さんをどうするかじゃなくて、いろんなこの中でどうやっていくのが一番いいものなの、家族として、納得ができるものはどうなのかっていうのが、今もよく話はしてますね。
でも、そうやってご家族の中でいろいろなお話をしながら試行錯誤しながら、まあ、ベストではないけどもベタを選びつつっていう、先ほど、まあ、十字架っておっしゃったけれども、やはりその時にもうよくこうなんていうんですかね、外にこう出せない そして受け皿もないっていう時にはやはりその形がベターだったっていうのは今は思われるんじゃないですか。
そうですね、こう私は本当にこう悔いってですね、その後もなんかね、私たちやっぱり家族も面会にあまり行けなかったんですよ。
あ、お気持ちの中で。
本当にこの、はい、面会にこう着替えとかいろんなものも会いたいっていう思いと、行かなきゃいけないっていう思い、いろんな思いがありながらも、そこがちょっとこの大きなこう橋を渡って、行くところなんですけど、どうしてもその橋が越えれなくて、その手前でこう何度も結構泣きながら、その当時のその担当してくださったソーシャルワーカーさんにここまで来てるけど、やっぱりこう行けないんですってみたいなことの、お伝えしたりとかしながら、何ですかね、そのたわいもないことなんですけど、例えばこう面会に行った時に、スタッフの方から子供た、私も一人では行かなくて子供たちと3人で行ってた時に、よく来てくれました、ご苦労様、よく来てくれたね、また時間あったらまた面会に来てあげてくださいねみたいなことを入る時に、言われるんですよね。で、私たちも、私もそういった仕事をしてたので、何も考えずそういったことは言ってたので、いつものフレーズで私は聞き流したんだけど、その当時の次男が、お母さんこのまたよかった、また来てよかったら来てあげてねっていうのは、僕たちが面会が少ないから、もっと来てっていうことを言われてるんやないかなみたいなことを言って、その言葉がこうそんなに行けてないっていうのを、行きたいけど、行かなきゃいけないけど行けてない自分たちっていうのを思ってるから、なんかその何気ないその言葉でちょっと子供は行けなくなっちゃったんですよね。なんともそんなことがないときには私も思ってなかったんだけど、確かにその面会が回数が少ないとまた来てあげてねって言われる言葉がこうちょっと責められてるのかなみたいな感じでこう取れちゃったぐらい結構こう、あって、よくその私も現場にいた時に聞いてたのは、ちょっと家族はショートステイとかいろんなところに預けると、そこでこう安心してこうあんまりこう来なくなっちゃうみたいなことを、よくスタッフ側の人とかが言われてるのも聞いてた時に、安心して面会に行けなくなったんじゃなくて、なんか申し訳なくて行けなくなったり、その苦しくて行きたいけど行けないとか、家族のその立場に立つといろんな思いがあるんだなって、一重にこう横着してるいけないわけじゃないっていうのを初めてこう自分がその立場になって感じるというか体験して、なんか苦しくなったりしたんですけど、ごめんなさい、今何の質問されたって答えてるのか分かんなくなっちゃいました、
でもね、その入院されてらっしゃるところに、いわゆるこういっぱいいっぱいだから今は入院してますって、そんな軽いこう段取りで進んだわけではないっていうお気持ちの言葉もすごく伝わってきてるので、ありがとうございます。今もだから悩みながら、そしてまたどのぐらいの感じでお話とかはされてますか？なかなか難しいですか、コロナでお会いするのが。その前回ちょっとお会いになったとおっしゃいましたけども、それ以降というのは、
まだ全然できてないですね。
そうですか、
はい。
でもその久々に会われた時にもう言葉が出ないでも目と目があって、ちゃんと心が通じてっていうのはとっても嬉しいね。1年近く会ってないのにちゃんと伝わってるっていうことで、そのいろんなことを感じながら苦しみながら迷いながら お母様の、介護からお父様の介護に移って、お父様を見送られて、そしてお母様を見送られてっていうところから、ご主人の、なんかおかしいねっていうことが始まりながら、結局若年性のアルツハイマー病と分かるまでに何年もかかったっていう経緯もあったという、そういう、こう介護経験のところ、今ちょっと本当に簡単に振り返ってきたんですけども、そういう思いがあるからこそ、春空というこちらを作られた、
はい、
ね、その思いっていうのをちょっともう少しお伺いしたいんですけども、やっぱり最初にものすごく多田さんご自身がどこに行っても診断もしてもらえない、じゃあどういうふうなフォローがあるのかっていうことも、誰も相談する場所もないという、そういう思いがやっぱり終わりだったんでしょうか。
そうですね、うん、まあそれもありましたし、うん、あと何ですかね、まあ、うちの夫がこの入院した時にですね、結構こう、まあ、いろんな、まあ、知り合いの方とか、はい、まあ、親戚とかに、うん、なんかそのかわい、ご主人かわいそうだったねとか、
うん、
この病気になって本当に残念だったねとか、うん、なんか不幸な人とかかわいそうな人だなっていうような、はい、ちょっとことを言われて、うん、私はそれはなんかそんな簡単な言葉で終わらせたくないなってこう思ったんですよね、
うんうん、
でそこに行くまでの間、結構夫も本当にこういろんなことを頑張って、
そうでしたね、頑張られたってこと、そうそうそう、前回にもいっぱいご紹介いただきました、う
ん、なんかいろんなことを頑張ったり、うん、その、まあ、作業所、新潟作業所に行って、はい、うん、コーチンとかいただいたりすると、うん、それを持って嬉しそうな顔をしてこう、うん、私たち家族にこう、まあ、回転寿司食べに行こうとか、
はい、
このお父さんの働いたお金でみんなでなんかおいしいもの食べに行こうとか、
うん、
なんか常に、家族のことを思って、こうしてきてくれてたので、うん、そのなんかこういった経験を、まあ、そのどこに相談に行ってもですね、うん、聞いたことがないとか、
うん、
初めて聞くとか言われた時に、
はい、
じゃあ本当にこの夫の貴重な経験、
うん、はい、
体験を次に絶対同じような人がいないはずはないと思っていて、
そうですね、
この夫が頑張って生活してきた、やっぱりそのこと体験経験をこう今他に苦しんでいる人とか、うん、まあ、これから同じようなこういった病気になるような人に活かせるんじゃないかなっていう思いと、うん、まあ、それとこう私自身もその家族として、うん、すごくこう不安で苦しんだりしたことの、うん、なんかやっぱ同じような思いを他の人にもしていただきたくないっていうことと、
うん、
まあ、それと私の本当にダメな失敗談がたくさんあるんですよね。前回もお話ししましたけど、この母を、
はい、
私の この不注意で亡くしてしまったことで、私は常にもうあとその夫しかいないので、こう夫は絶対こういなくなってほしくないっていうのが強かったので、はい、本当に夫を縛るようなこう危険とかリスクに合わせたくない、はい、とにかく生きててほしいっていうことだけを中心にして、結構本人の意思とか意向も確認しなくてやってきた、ダメな私も結構あったので、やっぱりそこをちゃんと、やっぱりこれはいけなかったなって、同じようなこう私みたいな失敗をしてほしくないなっていう思いもあったので、そういうふうな意味もあって、まあ、あとそうですね、いろんな声に出せないでいるお兄さんや家族さんとかいらっしゃると思うので、はいはい、そういったなんか声を集めて何かがこうただない残念、仕方がない、諦めようじゃなくて、何か一緒に考えて、
うん、
一歩前に進めれるんじゃないかなとか、 まあ、そんないろんな思いで春空を立ち上げをすることにしました。
そうなんですね。本当
はね、こう前も言ったみたいに任意団体でもよかったんですけど、任意、はい、団体だといろいろと周りも認めてくれなかったりすることが結構あったので、
はい、
で仕方なく、まあ仕方なくっていうのもあるんですけど、あの一般社団法人
という
形でということで、はい、
そうなんですね。いや、そういう思いが本当にあのいろいろとこう積み重なっているものがあるからこそ、今回アンケートをあの、はい、実施されました、
はい、
だから隅々まで本当にあの血の通った分析も含めてですけども読ませていただいて、ものすごく貴重なものが出来上がりましたね。
まあ、そうですね、なんかいろいろこれも あったんですけど、ただやっぱり私は本当本人家族視点でやりたいなっていうのがすごく思ってたので、まあ、大学の先生も、まあ、もともと知り合いの先輩だった先生とかをいろんな方に協力をしていただいて、まあ、先生方たちはこうちゃんとしたこの論文で書いていただきたいけど、あの私は一般 その市民が手に取って分かるような言葉で、あのもっと身近に感じてもらえる形のものの報告書っていうものが作りたくて、あのちょっと本人家族目線で今回は、はい、いただきました。
あのじゃあ先ほどおっしゃったように、あのご専門のちょうどお知り合いの大学の先生もいらっしゃったので、はい、サポートもしていただきながらと、はい、いうことですね、
はい、
だから余計に本当あのこう読ませていただいて、あのなかなかあの手にすることが難しい方はどうやって見たらいけますでしょうね、このアンケートの内容などホームページとか、
ホームページの方にも、はい、載せてますので、見ていただけたらと思います。ちょっとね、今回もその本当はもっとこうたくさんの方にこっちあの参加をしてもらいたくて、アンケートもあのこの場合の3000人ぐらい用意をしたんですけど、
そうですか、は
い、ただあのコロナのことであったり、あとそのなんか、ね、病院の関係の、ことも聞きたかったりした時に、はい、やっぱりこの受診している病院からあのにお願いするのが一番かなっていう話も、あの、まあ、全体の方でいろいろ会議をした時に話になってしたことで、ちょっとあのなかなかこう賛同いただくまでに時間がかかったり、あと、まあ、そのみんなにさに手渡っていなかったり、いろいろあって、結果その本当に送ったのも340部ぐらいで、あ、
はいはい、
あの関係本当は32箇所ぐらいの病院関係機関にあたっても協力していただけるところが本当は11箇所しかなかったり、あの短い期間だったので、本当に帰ってきたのも63部で、その後締め切った後にも何部かこう入ってきたりはしたんですけど、あのでもだからちょっとね、人数的にはすごく少ないんですけど、でもとても一人一人の貴重な意
見がたくさん
入ってたので、これはのぜひこうあのそこで収めるんじゃなくて、あの皆さんに知っていただきたいなっていうことで、
あのちょっとリスナーの皆さんには私タイトルをお伝えするのを忘れてましたけど、
はい、
認知症の人と家族の支援ニーズに関するアンケートということで、本当にあのご本人発信、家族発信のとっても中身の濃いものが出てますし、その分析も細かく出てるので、これも全部見ることができるんですね、ホームページの方で。だからあのそれぞれ個々に困ってらっしゃる方、そしてまたあのいろんな家族の会の方々もこれを読むことで、また見ることで、ここからなんかこう発信がまた動き出すんじゃないかなっていう気も私はしてますので、あの歩みを止めないでいただきたいなと思ったりもしてますけど、
はい、ありがとうございます、
あのなかなかあの今お伺いすると本当にあの 私の父の介護なんて入り口の入り口だったんだなっていうこと、また高齢者とね若い方との違いっていうのの理解も違ってたので、世の中が本当にそういう状況のことを考えると、一番 最初に歩いていかれるご苦労というのがそれが無にならないように、ましてやお父さんがかわいそうだった人っていう形ではなくて、頑張ってきて貴重な経験をされたっていうことを、こういう形でもまた発信していただけたらと思いますので、またよかったらお電話でインタビューさせていただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。失礼
します。
ではここで1曲お送りして、後半もお話し続けてまいります。今日は介護のお話ということで、男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんにもお越しいただいてますが、前半先月に続いてのお話、はい、岡山にあります春空の、はい、代表の多田さんにお話を伺いましたけども、はい、そのアンケートっていうのが、先ほどもちょっとタイトルをご紹介しましたが、はい、家族と、ごめんなさい、もう一度見せていただきます、認知症の人と家族の支援ニーズに関するアンケート調査、いろんな項目を聞いてらっしゃいましたよね、はい、これをご覧になられて北村さんのご感想いかがですか。
私はね、ずっと読んでたんですけど、はい、やっぱりここが一番言いたいこと足りないなと思ったのが、診断直後の医師と医療機関の対応という項目があって、
診断直後、
はい、うん、医療機関から提供された情報とか提供されたサービスと、うん、実際に家族が欲しかったものはこれだっていうののギャップが一番大きかったのは何かっていうのがあるんですよね、
はい、
でそれがね、今後相談できる窓口の紹介なんですよ。
あ、
医療機関は今後の窓口をほとんど紹介してくれてなかった、はいはい、だけども家族はそれが一番欲しかった。
そうですよね、はいはい、
介護サービスの説明だとか、うん、それ介護保険の説明とかいうのも、うん、次の窓口さえきちっと紹介してくれれば、いくらでも説明できる場所があると思うんですけど、せっかくの話、地域包括行きなさいだけでも、うん、次の一歩が出てくると思うんだけども、
そうですね、
そういうことを言ってくれた、病人として対応されるのは当然なんだけども、うん、こういう病気に関しては、こういうところでもちょっと声かけた方がいいですよと一言言ってほしかったな、うん、これがやっぱりギャップが大きく足らないんだなというのを感じました ね、このアンケート見てて。
特に診断を受けた時のこれから先のことを考えるってことは、
そうですね、
いわゆる誤解の情報もありすぎるので、はいはい、余計にご自分たちが立ち止まるんですよね、当然ですけど、
多田さん前回の話の中で言ったけど、はい、ここから先は医療じゃなくて福祉の世界だみたいな言い方されましたよね。
そうでした、おっしゃってました。
その一言のプラス福祉の世界なんだから、医療と福祉の点でこの窓口行きなさいと言ってくれれば、はい、次の世界広がる人がずっと多く早く広がってくると思うんですよ。それはちょっと耐えたい言葉、このアンケートで見てると思いました。
そうですね、特に認知症というのは本当にこれからまだまだ増えてくるし、
そうですね、
で若年性もあるし、はい、ご主人の場合は40代ですからね。
そうです
ね。だからそれがもう対応できないっていう受け皿でっていう、うん、それも5年前でそんなことなのって思ってしまいましたのでね、うん、でも本当に先人たちがこうやっていろんな形で、はい、発信する場所を作ってくださってるし、またホームページでも今お伝えしたアンケートをじっくりと見ていただけるということですから、
はい、
一般社団法人春空、
はい、
ひらがなで春空になりますから、はい、ぜひホームページでご確認いただけたらと思いますね、はい、じゃあ最後にちょっとご紹介をいただくぼちぼち野郎さんの集まり、これもねなかなかいつも北村さんおっしゃってますが、やっぱり介護する人が一人になったらダメだということで動き出していらっしゃる、はい、はい、ご紹介ください。
私たち男性介護者の会ぼちぼち野郎は毎月第4土曜日の朝10時から集まっています、介護者はその苦労を共に同じ目線で話し合える場がやっぱり必要なんだと思います、ちょっとしたぼやきとかそういうことを気軽に言って、それはそうやな、それは大変やったよなって言ってくれる、その場が欲しいんだと思います。でトイレで失敗した場合、ここでは本当に楽しく話できるし、そういう時はこうするんやでという一言が返ってきますし、そりゃそうや、この時はな、俺はこうしたんやというこの言葉だけでも、ね、随分変わって気持ちとして変わってきます。明日からの介護に役立つこともたくさんあると思います、10時から13時まで3時間なので、途中から来られても構いません、途中で退席されても構いません、気軽に来てください。 三田市総合福祉保健センターで主にやろうと思ってますけれども、今、ウイルスのワクチンなんかでちょっと会場を抑えられているのでなかなか難しいんで、最近は市民センターを使うようにしております。
はい、
今月は7月24日、はい、ウッディタウン市民センターの会議室であります。はい、7月24日土曜日朝10時からやっております。その他何かお問い合わせがありましたらお電話番号を申し上げます。080-5332-0537。もう一度申し上げます。080-5332-0537です。いつでも気軽にお電話ください。はい、よろしくお願いします。
そしてご家族もぜひご一緒にっていうことですよね。
はい。うちの会の場合は、家族、その日常とか、その会を受けてらっしゃる方、ご家族も一緒に来られます。まあそういう会です。それが嫌だという方がありましたら、これ別にお話を伺ってもできますし、そうですね、結構ね、それもそれでいいものもあるんです。はい、一緒に並んでワイワイして騒ぐというのも一つの手だと思います。でそれが嫌だというんだったらまたそういう会も設けますのでいつでもご予約いただけたらと思います。
特に男性は弱音を吐いたり、はい、困ったんだよっていうことを、うん、例えばどこかで言ったとしてもその時の反応がまあ、北村さんはね、はい、ご経験あるけれども職場でそんな話したら大変やなっていう、はい、
そうなんです。
言葉は返ってくるけど
大変やなっていう言葉が返ってくるともう次の言葉は出てないんです。あ、こいつには分かってもらえへんなっていう、
ね、次もうちょっと愚痴りたいなと思ってたのが
もう出ないです。
出なくなる、
はい、
でそうすると飲み込んでしまう、は
い、それ分かる分かる、そうや、そうやって言われたらでもなっていう、こういう次の言葉が出てくるんですよ。
そうですね、はい、その思ってることをこう出さないと介護する方がもういっぱいいっぱいになってしまうので、
うん、はい、そうすると介護を受ける人は絶対幸せになりません。
うん、はい、愚痴ってしまうと、そして思ってらっしゃることを、まあ、吐き出すだけでも困ったんだってことの気持ちを言うだけでも軽くなるので、はいはい、顔つきが変わるんですよね、介護する方の、はい、そうすると介護される方のご本人の顔も変わってくる、はい、
そうですね、で
ご本人は何もわからない人ではなくて、
いやそんなことは、
ね、
よーく見てます。
そうなんですよね、
介護者の顔をよーく見てます、
はい、だから先ほども多田さんのご主人が迷惑かけてるなとか、うんうん、自分は役に立たないんじゃないかなっていうことをおっしゃれる場合の認知症もあるし、言えない方もあります。これはしょうがないですよね、はい、脳の中のどこの神経細胞がこう、はい、侵されてるかによって、でも心の感じ方っていうのはみんな一緒なので、
はい、
その重さを考えるとやっぱりこちらが笑顔だったり穏やかな言葉じゃないとご本人さんは救われないですよね。
そうですね、
重たくなってしまっていらないんじゃないかっていうね、はい、
それとあと田田さんがおっしゃってましたけど、はい、私の失敗が誰かの役に立つんじゃないかというふうになりましたよね。
そうそう、だ
から
おっしゃってました、
介護をしている人の失敗たくさんあります。
あります、あります、
必ず他の人の役に立ちます。
そうです
ね、間違いなく役に立つ。だからそのためにもお話ししに来てほしいなと思いますね、う
ん、だからまずはご本人のしんどかった気持ちを言いに来てください、はいはい、それをじっと聞いてますからって誰も否定しないです、はいはい、中には賛同してくださってそうだねっていう方もいらっしゃると思います、はい、ありがとうございました。またじゃあ来月もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。